皆さんは長岡のどんなところが好きですか？美味しい食べ物や花火大会といろいろありますが、やっぱり一番の魅力は人なのかなと思います。長岡をラジオで伝えるラジオな長岡。この番組は長岡市からの旬な情報や情報発信メディアな長岡について紹介していきます。今日はどんな人が登場するんでしょうか。この番組は長岡市の提供でお送りします。
ラジオな長岡、今日は長岡市地域おこし協力隊についてご紹介していただきます。お話をお伺いするのが長岡市地域おこし協力隊の辻紀美香さん、そして岡崎渡さんでございます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは辻紀美香さんでいらっしゃいます。ご出身はどちらなんですか？
福岡県出身です。
いつからこの地域おこし協力隊になられてるんですか？
2年前の4月から地域おこし協力隊で着任して移住をしました。
もう移住されてらっしゃるわけですね。
はい、
いいですね。好きな食べ物は何ですか？
お米が大好きです。
お米、もう長岡に来るべくしてきたというそしてお米が好きという、
はい、
さすが辻紀美香さんでいらっしゃいます。そして岡崎渡さんですね。どちらご出身なんですか？
はい、岡山県出身です。
岡崎の岡は
岡山の
岡さすが。もうで、いつからこの地域おこし協力隊になられたんですか？
この4月から着任しました。
着任したてじゃないですか？
そうなんですね、
はい、好きな食べ物は何ですか？
好きな食べ物は長ネギが大好きです。
長ネギ、いろんな食べ物が世の中ある中で、あえて長ネギを選ぶという、
はい、
さあまずはですね、地域おこし協力隊についてお話をお伺いしていきたいなと思うんですけれども、辻さん、地域おこし協力隊についてご説明ください。
はい、地域おこし協力隊は地域の活動団体が求める支援内容に対して経験や能力を生かして自らが取り組んでみたいと思うことに活動団体や地域住民と共同して取り組みます。これをやりたいという思いやチャレンジを行政と地域住民とが一緒になってサポートします。
この地域おこし協力隊ってこう全国であって、まあ、例えば長岡であれば長岡以外の出身者が長岡に来て地域と一緒になったり、あるいは行政と一緒になったりして自分の経験を生かしてさまざまな活動をしていこうという、そういうことなんですよね。
そうです、
ね、ですからまあ皆さんの経験も生かされるということなんですが、辻さんはどんな活動をされてらっしゃるんですか？
はい、私は長岡市直営のイノベーションハブ施設ナデックベースにてコーディネーターをしています。はい、主にはコミュニティ作りを軸として企業支援やものづくり支援を行ってます。うん、2ヶ月に1回ぐらいのペースで毎回異なるゲストをお招きして、ゲストの活動をトークテーマに1時間の交流イベントを開催しています。はい、他にも金土日の3日間で企業体験ができるスタートアップウィークエンドというイベントを長岡で3年間続けています。うん、イベントの開催のみだけでなく、それがコミュニティになるように参加者とも継続したコミュニケーションを心がけて活動しています。
企業支援もされてらっしゃるということで、
はい、
ということはご自身もそういう経験が？はい、
そうですね、はい、地元の福岡県の北九州にいた時に、はい、北九州高専の在学中に、うん、ベンチャーの企業を立ち上げてロボット開発とかを当時してました。
あ、高専時代の経験を、
はい、
この長岡で生かそうという。
はい、
そして岡崎さん。
はい、
岡崎さんは普段は何をされてらっしゃるんですか？
はい、私のミッションは、はい、長岡にたくさんある魅力的な市民活動に参加する人を増やすことです。
はい、
市民活動っていうものが利益を求めずに市民自身が関心を持ったり改善を望む課題に対して行動を起こすことです。うん、そんな市民活動をより多くの人に知ってもらうような活動をしています。そんな市民活動は年齢関係なくフラットにつながれる場所だと思っています。
で、岡崎さん、現在どのくらいの数の隊員が いるんですか？
はい、長岡市の隊員数が9月の20日時点で16人になります。はい、多種多様な分野において協力隊が活動しており、地域の活性化や課題解決に大きく貢献できるように頑張っています。
ラジオな
長岡。
お二人が地域おこし協力隊になったきっかけでございます。なぜに長岡なのかというねところもあると思うんですが、辻さんいかがですか？はい、
私は夫が実は長岡出身で、はい、帰省で長岡を訪れた時に、はい、地域おこし協力隊の方にお会いして、うん、活動の内容を聞いて、活動内容がとても楽しそうだなと思って、はい、転職と移住を決断しました。もともとコワーキングスペースでのコミュニティマネージャーという職業に憧れていたので、その将来を見据えて自分の経験を積むことができる機会だと思って迷いはありませんでした。はい、当時ナデックベースの中にあったものづくり工房の活性化っていうところも一つ課題になっていて、それがちょうど私が高専出身で、ファブラボの立ち上げなどの経験があったのでマッチして就職することができました。
長岡もそのものづくりのやはり文化ってありますから、はい、まさにご自身の、ね、経験がこう役立つというかね、
はい、
旦那さんと長岡のマッチング、
はい、
完璧でした。辻さん、
はい、よかったです。
岡崎さんはいかがですか？
はい、私は、長岡に来たのは実は4年前ぐらいに来たんですけど、はい、長岡造形大学というところ出身で、はい、造形大の中でこう自分のやってみたいことが将来できて、うん、自分でこう物事を立ち上げたいなというふうに思っていたところに協力隊という制度があって、関係する人をこう増やしていく、うん、っていうようなプロセスが地域おこし協力隊で学べるんじゃないかなと思って、希望しました。
そうなんですね。じゃあ造形大学の学生さんでいらっしゃったということは、長岡生活はもう4年という。
そうですね、丸4年経ちました
ということですよね。
はい、
でお二人がねこう活動している中で特に印象に残っている出来事ということで、じゃあ辻さんよろしくお願いします。
はい、はい、私はナデックベースでさまざまなイベントを行ってるんですけども、うん、その中でものづくりをしてる人たちのコミュニティ作りというところで、はい、奇想域というイベントをやってました。
奇想域、
はい、
これどういう意味ですか？うん、
海水と淡水が交わるところが川にあって、
はいはい、そうですね、はい、川からちょうど海に合流するところのね、
そうです、はい、そこが奇水域という場所になるんですけど、はい、そこにはその特異な生態系が生まれていて、うん、それがすごくこうものづくりをしてる人たちが私の中でとてもこう癖が強くて、
まさに奇水域に生きてるような
人が多いなという印象を受けて、こういう名前にしたんですけど、
はい、
ね、
はいはいはいはい、でそこで、
うん、そこで、ものづくりをしてる人たちにピッチイベントを開催したんですけど、はい、その時にものづくりをしてる人たちってなかなか外に出たりとか発表する機会がなかったので、はい、そこでこう発表できたことがすごくこう印象に残ってよかったみたい で、はい、で数年経ってから久しぶり会った時にあのイベントのおかげですごく交流が増えましたっていうところとか、はい、その自分が作ってるもので実際に起業をするっていうところまで行った方もいて、そういった方もいるので特に印象に残っていて、それがやりがいにつながってるかなと思ってます。
そうですね、岡崎さんいかがですか？
はい、私は初めて市民活動に参加した時が印象に残っています。はい、その日が朝8時に集合して、うん、朝から机を並べたりとか猛暑の中畑の仕事をしたりとかしました。うん、ネガティブな感情だったのですが、終わる頃にはすっきりした気持ちになっていました。はい、当日は挨拶する間もなくその場にいた人とフラットに関われて、うん、名前も知らないのになぜか仲良くなっているような不思議な感覚を得ることができました。はい、社会人になって名刺交換から始まる関係とは違って、一緒に何かをやることから始まる関係が気が楽で、緊張しなくていいなというふうに思いました。
さあお二人の今後の展望いきましょうか。辻さんお願いします。
はい、現在行っている活動を変わらずに行っていけたらいいなと思ってます。はい、地域おこし協力隊としての経験を生かしながら何かを始める人たちのサポートも行えたらいいなと思ってます。
岡崎さんは、
はい、日々過ごしていると苦しくなる時もあると思いますが、第三の居場所があると吐き出したりとか忘れられたりするかもしれないです、居場所は長岡にたくさんあるので、居場所があるよということを長岡の人にも少しでも多く知ってもらいたいなというふうに思っています。
ラジオな
長岡。
それでは今後の活動状況やイベント情報ですね、お聞きしていきたいと思うんですが、辻さんお願いします。
はい、企業支援や起業家のコミュニティの形成に力を入れていきたいと思ってます、はい、スタートアップウィークエンドが来年も継続開催できるように年明けに交流会企画を計画していまして、地域に根付くコミュニティに発展していきたいと思ってます。
岡崎さんは、
はい、長岡で人のために動いている活動的で素敵な市民活動プレイヤーにたくさんあって、いろいろな市民活動に参加していきたいです。またそんな市民団体や人を紹介するツールとしてガチャガチャを考えています。
ガチャガチャ最近ちょっと話題になってますからね。
そうですね、
楽しみですね。そしてイベント情報でございます。岡崎さん、イベント情報ありますね。
はい、10月の2日水曜日と10月の18日金曜日に、私たちが所属する団体の企画がコラボし、地域おこし協力隊をテーマにしたイベントを開催します、合計10名の地域おこし協力隊をお招きして活動内容を聞いたり交流をします。地域おこし協力隊って何をしている人なのかわからないという人も多いと思いますが、もしかすると参加者の人との関わりから活動が広がったりと、長岡の街の中で相乗効果も生まれるかもしれません。ミツバチのモーレと検索すると応募ができるので、ご応募お待ちしております。
ミツバチのモーレ、ミツバチきっと意味があるんでしょうね。辻さん側なんですか、ミツバチ
は。あ、そうですね、
はいはいはいはい、
あのナテックベースでその2ヶ月に1回ぐらいやってるイベントがミツバチという名前で、ふわふわといろんな人が集まってきて、
なるほど、ね、
情報交換をできたらいいなっていうところで、そういうイメージでつけました。
で、辻さんの引き続きですが、現在も隊員を募集中なんですね。
これまでの地域になかった新たな発想と人材を活用した地域活性化と地域への定住促進を目的として長岡市地域おこし協力隊を募集してます、はい、長岡市では数多くの分野において募集を行っているため、応募を考えている方のやりたいことに合った募集がきっと見つかるはずです、はい、協力隊制度では企業補助金や各種研修サポートなどの手厚い補助もあり、これから新しい分野に挑戦しようとしている人にとってはぴったりの制度になりますので、ラジオを聞いている皆さんのご家族や周りで長岡への U ターンや転職などを考えている方にぜひ紹介していただきたいと思います。詳しくはホームページをご確認ください。
それでは最後、リスナーの皆様へメッセージです。辻さんどうぞ。
はい、普段は未来へ長岡5階ナデックベースで活動しています。様々なイベントを行ってますので、ぜひ興味のあるイベントがあればお待ちしております。詳しくは未来へホームページやインスタグラムのナデックベース公式アカウントをご覧ください。
そして岡崎さんもどうぞ。
はい、少し寂しいと感じた時や自分の価値がわからなくなった時に、ぜひ市民活動に参加してみてください。自分にもできることがきっとあるはずです。
今日お話をお伺いしたのは長岡市地域おこし協力隊の辻さん、岡崎さんでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
地域おこし協力隊に関するお問い合わせは地域振興戦略部、電話 39-2260 まで。
今回のラジオな長岡はいかがでしたか。また来週お耳にかかりましょう。この番組は長岡市の提供でお送りしました。